達也のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。 NAC5 そして STB ラジオは生放送ですから、4月10日まあ夜9時からの放送になるわけでありますけど、今日はなんといっても投票日ですから、まあ参議院選挙今開票が続々とされてね、まあ当選者の名前も出てきたりなんかしてるんですが、皆様ちゃんと選挙に行っていただけたでしょうか。なんといっても投票率が気になって、なあどんな風だって言ったら、総務省によりますと、午後6時時点な6時時点で投票率は 27.38%。 なあ前回2019年の参議院選挙の同じ時刻の投票率より 0.08 ポイント高くなっている。まあこれ難しいとこだな。お前午後6時の段階だぞ。27.38% だろ。これが果たして、ね、7時、8時、まあ、投票箱が閉まるまでに、50% を超えてるかどうか。まあ微妙といえばな、微妙なとこだけどな。まあこれ各局さんに流れる時にはね、もうすでに、結果も分かってるしねえ、まあそれこそ新しく加わってくれたな長崎放送さんもな、あ結果はこうだったよみたいなことをね言ってくれてるんじゃないかなと思いますけどね。それにしてもあれですね、今回の参議院選挙、まあ大きな争点がないなあ。例えばこの猛暑にしてもな、まあ環境問題っちゃ環境問題だしよ、まあ我々が二酸化炭素をな出しすぎたっちゃ出しすぎたしよ、これどの政党にとってもな、地球温暖化を止めさせてみせますみたいな、そういう話はなかなかならないしよ。聞いて言えばあれだろ、まあ景気回復なあ、賃金を、上げてもらいたい、物価が高すぎる、まあ経済政策だわな、まあ、そんな中で消費税をなあ一時まあ 5% にしないだろうかとか、消費税はまあ一時期ゼロにしようじゃないか、まあいろんな政党がいろんなことを言いましてね、あとは教育問題なあ、一般家庭のまあ生活水準の問題、あとはまあ防衛費の拡大、それぐらいでみんなまあ争ってたというところがあるんじゃないかなと思いますけどね。いや私もね、いろんな政党のまあ公約マニフェスト聞かせていただいてね、無理があるなと思うのもいくつかありましたしね。だって消費税 10% まあ限定的でもいいけど、取るのやめましょう。そしたらまあ物価が高くなった分ぐらいは、まあみんな買えるんじゃないか。ところがですね、 これ消費税っていうのは、まあ、税金の中でも、うん、とても固い税金なんですよね。要は、日本は、なあ、法人税、なあ、いわゆる会社やなんかの、そして所得税が、これが高いって言うんで、あ、だったらそれを、ねえ、下げる。どうしても法人税やなんか高いと海外へ会社を移してしまう。ああ、じゃあ下げましょう。その代わり、消費税というものを、ねえ、取り入らせてくださいって。まあ。で、まあ今や 10% なんですけど、日本の国家予算というのは、まあ今年度が107兆か。107兆円。そのうち税収として見込まれているのが約70兆円。なあ、だからどう考えてもあと37兆足りないんだ。だから毎年37兆ぐらい借金してんだ。そんな中で消費税が果たす割合っていうのは、消費税は 1% で約2兆円の税収が見込めるって言うんだ。 10% ってことは20兆円な。国家予算が107兆で、もし消費税を取らなかったら税収は50兆。そしたら税、みんなから集める税金の倍の予算で国の予算を動かしていくってことになって、これはまた本末転倒になって、じゃあやっぱりお前所得税、法人税上げなきゃまずいんじゃないかみたいな形になっちゃうし、消費税についてはもっと違った議論をね、相対的な議論をしないとね、いわゆる税収、国のその予算だよなあを決めるための税収の話からしていかないと、一概にやめちゃおうとかね、もっと上げようとかね。俺コンサートなんかでもよく言ってるけど、多分俺たちがくたばったら消費税は 20% から 25%、 いわゆる、ヨーロッパ北欧並みになるんじゃないかって、まあコンサートでは言ってるんですけどね。直接ね、個人からまた会社から税金を取るよりも、なあ、使ったら払うという消費税が一番税金として取りやすいんじゃないか、また公平性もある程度担保できるんじゃないか、金持ちは立派なものを買えばいいし、なあ、まあ金のない、まあ我々貧乏人は、まあ安い方のものを買えばいいし、まあそういう形になっていくんではないかなってね、自分は思ってんですけど、まあ争点という争点があまりなかったからか、まあ自民公明の、まあ獲得議席数は少し上回るんじゃないか。逆に野党、立憲民主党、国民民主党、社民党、共産党、主だった野党はそんなに議席が増えることないんじゃないかなと思ってるし、逆にまあ野党の中でも、まあ与党とは、いいことは賛成します、ダメなことには反対しますっていう日本維新の会、ここがまあ伸ばしてくるんじゃないか、そんな感じを、なあ。 受けてるんですけどね。まあ結果どうなるかはね、これはもう全部開けてみないとね、わかりませんからね。それはもう他の国と違ってさ、日本はお前きっちりきっちりですよ、最後の一票まで。なあ、しかし8日の日、自分は選挙の応援をするために北海道は丘珠空港っていうところから信州松本空港へ飛行機で飛んでました。そして松本空港に着いた時、迎えに来ていたまあうちの亀井耕也が、大変です大変です、どうしたの、何かあったのか、安倍元総理が撃たれました。何、総理が、元総理がどこだよ。奈良県らしいです。で急いで近くのテレビ、見て。まあ、その撃たれたのは、11時半過ぎ。なあ、俺たちが松本に着いたのは、1時45分ぐらいか。なあ。だから俺は、飛行機の上だったから、全く、ニュースも入ってこない状態で、びっくりしたな、正直言って。そんなことありえんのかよ。なあ、今時街頭演説やってる、まあ元総理を狙う、まあ狙撃する、まあ、手製の銃だっていう話だったけどね。まず最初動機がわからなかったな。なんでだろうと思ったな。そして選挙の応援行ったんだけど、そういうことがあったんで一切選挙活動しないっていうんで、松本のホテルでな、俺たちはまあ二日間さ、なあ、もうじっと、喪に服すがなきゃならないっていう、そういう状態でした。これ、元総理の安倍さんを好きな方もいれば、好きではなかった。人間的には好きだけど、政策が好きじゃなかった。まあ、いろんな方々がいらっしゃると思いますけど、政治家として、まあ二度も総理をやられて、んで、安倍さん、まあ一度目総理やって、まあ、大長官の方の、ちょっと難病っぽい状態の時に、俺は福岡で友達とな、まあ総理を辞めた安倍さんと昭恵夫人とみんなで飯食った。だ総理が、いやーこれ難病なんですよね、もう自分でどうすることもできないんですよ、なんで薬があるのかないのかもわかんないし。で、そんな時に、安倍さん、これはまあいい試練だと思って、まあ病気治して、一日も早く、ねえ、また、総理を目指せるよう、頑張ってくださいよ。まあ我々は、一生懸命、応援してますからね。まあ、あの時は本当に、 なんかゲソッとした感じでな。その後、なあ、薬が、まあ、あって、もう元気になられて、で、また、総理に返り咲く、アベノミックス、ねえ、三本の矢、金融緩和、まあ、いろんなことをやられましたが、まあ、俺にとっては、まあ、同年代に当たるんですけど、まあ、政治家としても、なあ、本来なら、まあ、二世三世、お坊ちゃま議員なんだけど、ああ、人間味のある、いい政治家だな。まあ、安倍さん応援してますから、っていう感じでしたからね。残念でした。今日は、まあ、亡き安倍元総理忍んで、一曲目は松山千春、君を忘れない。
君は砕け散った夢のかけら、一つ一つ小さな、その手で集め、いいさやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。どうして生きているの、君は僕に尋ねたけど、
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし、忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。朝日緑研の緑光青汁は、そんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは、食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで、日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが、食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが 素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子ひろしょう、ご注文はウェブで。
しかし安倍元総理が二度目の総理をやってる時は景気が良かったっていうか、やっぱりあれだよな、もうアベノミクスでな、金融的にも緩和して、もうどんどんジャブジャブみたいな状況でな。世界中があるしな。そういう雰囲気だったからな。で、ここに来て、やっぱりアメリカも内向きになり、ロシアがまさかな、ウクライナを侵略するとは思わなかっただろうし、ヨーロッパも内向きな経済になり、どうしても日本も内向きな経済状況になってしまうんだけど、安倍さんが総理をやってる時に、うちの鈴木宗男の子供である鈴木貴子、衆議院議員やってますけどね、タカちゃんの結婚式があって、2016年。その時に、テーブルで、安倍さんと隣になって、で、いろいろ、話をしてたんだ。安倍さん、昭恵さんとは、うまくいってるわけとかな。俗っぽい話をですよ。他にその、大学時代に好きになったとか、云々になったとか、いろいろなかったわけみたいなね。千葉さん、それは俺も男ですから、みたいなな。話でな。盛り上がったりなんかしてな。ほんで、安倍さんが、自分だって、カラオケで、千葉さんの恋、歌ったりしてるんですよ。あら、そうなわけ？じゃあ、今度あれだね、一緒に、恋を、カラオケで、そんな機会が、できるといいね。総理は、なんせ、忙しい方だから、そういう時間もなかなか取れないだろうけど、その時はちゃんと、歌唱指導もしますから、そんな、バカ話をしてた、安倍元総理の顔が浮かんできます。松山千春、恋。
嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。 きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いないだけど、今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。
オンザレディオ、
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培。毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、朝日料亭の緑光青汁は CM のお話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて、青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日料亭です。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。張り、粒立ち、旨味、博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
しかし、まあ、8日の日に、まあ、安倍元総理、亡くなってしまいましたけど、まあ、捕らえられた犯人、まあ、動機も少し、まあ、供述しているみたいだけど、まあ、絶対、許すこともできない。まあ、各政党の党首の皆さんも、民主主義に対する、まあ、冒涜だ。まあ、非難されてるんですけど、まあ、俺はな、へそ曲がりだからさ、言わせていただければな。今回の参議院選挙で、皆さん、国民の生活を豊かに、平和な国家を、言ってましたよね。犯人を、全く、擁護する気もありません。非難はいくらでもしたいと思います。しかしながら、あなた方の政治活動によって、こういった卑怯な手口を使う犯人が生まれてしまった。ひょっとしたら国民の生活はさして豊かにはなってないんじゃないか。 平和って叫んでるだけでいいんだろうか。憲法、特に第9条、改正する必要はない。憲法を一字一句変える必要はない。だから日本は平和なんだ。それはちょっと間違った考え方のような気もします。やはり平和憲法であっても自衛力、自分を守る、そういう力があってもいいんじゃないだろうか。元総理の安倍さんはやっぱり改憲論者でしたから、そういうところもっとやりたかったんだろうなと心からご冥福をお祈りいたします。松山千春、星空。
星空を仰げば星たちは滲んで、ささやかな私の一日の終わりに唇を震わせ、さよならを告げたら、ありふれたこの日がたまらなく愛しい。心の中でいつも描いた憧れ模様を、
松山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うには、どんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究し、たどり着いたのが、アサヒ緑軒オリジナル、大麦若葉、麦王。長い生育期間をかけて、大地にしっかりと根を張る力強さ。太陽の光をたっぷり浴びた、濃く、鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは、食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が、緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁を、これからも。緑子青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
私は水お湯、いろいろ暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。さて、ここで松山千春シンガーソングライターオーディション第一次審査の合格者の発表とさせていただきます。たくさんご応募いただき本当にありがとうございました。まあ、皆さんが作った一曲一曲しっかりと聴かせていただきまして、まあうちのマネージャーや事務所の人間、なあもう本当に何も知らない、音楽のことはわからないってそういうやつにも聴かせて、10名をとりあえず合格者として8月8日札幌の STB ホールで、まあ実演、まあ実際に歌ってもらいたいと思います。当選者、あ、合格者、あ、発表です。一人目、しむたつかささん。二人目、橋爪七瀬さん。三人目、岩村稲美さん。四人目、萩谷翔太さん。五人目、木村春人さん。六人目、福島聖火さん。七人目、小川哲夫さん。八人目、伊藤由衣亜美さん。9人目、村田朝日さん。10人目が山下姫美さん。以上10名の方、まあ一つグループがありますが、また一段と、まあ練習に練習を重ねて本番で力をね出せることを期待してますし、まあ次の第二次審査は私もまあ聞かせて、もちろんその生でっていう意味ですよね、聞かせていただきますんで楽しみにしてます。あと他のレコード会社とか、まあ放送局関係者とか、まあ、いろんなまあ芸能事務所とか、まあ、そういうまあ審査員もいますからね、まあ緊張は全然いらないんですけど、ひょっとしたらなあその中の誰かにの心の中にねぐっと燃えるものがな、という可能性もありますし、とにかく一次審査を通りましたんで二次審査に向けて頑張ってください。応援してます。
松山千春のオンザレディオ。
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、 元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代、50代、60代、どの年をね重ねていっても毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは 003-003.jp。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
しかしあれだな、シンガーソングライターオーディション、この応募なあされてきたみんなの曲をこう聞くべなあ。ほんで俺は18から29歳までなあ、もう明らかにもう年がな、もう40、50、まあそれもちゃんと書いてあるからな。なんだけど、どう応募してくれるわけだよな。ああ、まだ夢を持って頑張ってるんだなと思ったらね、そういう人の中からでも選んであげたいなとは思ったけどな。まあ一応規約としてね、その年齢内の方でという形でね、させていただきましたので。まあしかしながら、多分今回応募された方々は一生なあギターやピアノで歌をまあ歌い続けていくんだろう。それが例えばプロではなくアマチュアであったとしても、自分が高校を卒業して北見で、バーテンやストリップの照明をやってる時にも必ず枕元にはギターを置いてました。それはプロになるぞうんぬんじゃなくて、ああ歌とはこれ一生の付き合いなんだな、そう思いながら毎朝5時起きてかで夜中の1時2時に仕事が終わり、たったまあ4時間、あって5時間か、それぐらいの睡眠時間の中でもやっぱりギターを触って、まあある種生きがいといえばね、生きがいだったわけで、こうして今でも歌ってられる、これはラジオお聞きの皆さん、またコンサートに足を運んでくれる皆さん、一応 CD は出しますが、売れることがないんですが、そんな中でも買ってくれてる皆さん、支えられましてなんとか歌っております。まあそれにつけても安倍元総理凶弾に倒れるという、まあ残酷でもありいたたまれない事件ですが、その中でも投票そして開票、誰々が当選、誰々がってな、 政治は待ってくれませんよね。またそれが政治をやる人間、まあある意味孤独だと思いますよ。そうやって考えたら、亡くなった安倍元総理も、総理をやってる時には本当に孤独だったと思いますよ。もう誰にも話せない。なあ、悩みを、打ち明けることもできない。逆に、総理を終えてから、まあ言いたいことが言える。なあ、まあ一回の議員に、まあ安倍派という自民党最大の派閥の長になったわけでありますけど、まあそうやって考えてるとね、またあの笑顔が浮かんでくるような気がします。美しい国日本、安倍元総理が掲げていた、まあ指針目標ですね。どうか皆さんも、まあ今日投票、そして結果が出る、この国会議員の先生たちに日本を、明日の日本を託し、ぜひとも美しい国日本叶えてもらいたいと思います。松山千春、小さな幸せ。
人それぞれの生き方があり、たとえ小さな幸せだろうと守り抜きたい生活があり、それがどんなに貧しかろうと、どこまでも続く道、時には腰を下ろし、こんなにも歩いたと、みんなで肩を寄せて、これからもまた歩いてゆくよ、たとえ小さな幸せだろうと、青空のもと日は降り注ぎ、遥か山々気高くもあり、流れる川に咲き誇る花、緑の大地駆け抜ける風、苦しさや悔しさは雨に流されて雪、喜びや楽しさは雲のように流れる、さあこれからも 手と手繋いで遥かな道を人それぞれの生き方があり、たとえ小さな幸せだろうと。
吾妻博光デーモン閣下山井綱尾が描く源義経激動の生涯、ナックファイブ公演ノーマイ音楽劇義経記、8月26日金曜乃木エニスホール午後6時半開演。詳しくは乃木エニスホールまたはナックファイブのホームページで。
ここはとある水族館。
プカプカしてるのはクラゲ？
レジ袋よ。
平べったいのはカレイ？
食品トレー。
え？みんなプラスチックなの？
海洋プラスチックゴミは将来魚の重さを超えるかも。豊かで美しい海を守ろう。民放連。
ポリマ。うなぎ、うなぎ、うなぎ、うなぎが食べたーい。
今年の夏、土用の丑の日は7月23日と8月4日。ポリマでは鹿児島、宮崎、愛知から取り寄せた美味しいうなぎを販売中。今すぐ、ナックファイブ、トリマーで検索。